あてまして皆さんおはようございます、ようこそ東京キリストの教会の、日曜礼拝に、お越しくださいました、先週は、最初にもあった通り秋のアクティビティ礼拝ということでそれぞれの場所で礼拝が持たれました。そして素晴らしい時間だったと報告をいただいています。私たちのグループは長野県の松本に行き、現在松本に暮らしている相田翔二郎さん、飯田武さんとともに礼拝を持ちました。本当のブドウ畑での畑作業もしてきて、はい、新しいミッションのビジョンももらって帰ってきました。ジュビリーから続けて私たちの教会では With 共にシリーズを3週間行ってきましたが、10月の残りは年間で予定されていました民数記からのシリーズを行いたいと思います。残りといっても2回しかありませんが、しかし先々週の高さんの説教はまさに民数記からの説教でしたので、一応3回ということで、たったの3回で民数記はもちろん長い書ですので全てを網羅することができませんが、一緒にできる限りの神様のメッセージを深めていきたいと思います。エイメン。民数記、皆さんいかがでしょうか。何をイメージしますでしょうか。あまり注目されない書かもしれません。なぜかというと名前の通り数字がたくさん出てくるからです。理系の人にはいいかもしれません。ちなみに民数記はヘブライ語の、もともとのヘブライ語の聖書は民数記という名前ではなくてアレノニテという最初の文章からただタイトルが取られているだけです。アレノで神様が語ったことというのがタイトルになっています。それがギリシャ語に訳されたときにこの数字という名前に変わりました。何について書かれているかというと、約束の土地に、エジプトから出て約束の土地に入るまでの40年間が描かれています。なぜちょっと注目されないかというと、おそらくこの2つが理由なんじゃないかなということをちょっと思いますが、まず、物語は結構分かりやすいことがあると思うんですけど、物語とこの律法、法律、法令みたいなものが入り混じってるんですね。こう多いのでちょっと難しく感じやすい。そしてこの民数記の物語の部分はほとんどが民の失敗です。つまり学ぶ教訓のほとんどが否定的なものなんです。だからちょっとあんまりハッピーに読み進めていくのは難しいかもしれないです。しかし民数記から私たちは何を学べるでしょうか。民数記のテーマ聖句的な聖句を読みたいと思います。民数記の6章24節から26節です。民数記の6章の24節から26節、主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔の光であなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平和を賜るように。エイメン。これは神様がイスラエルの民に対して、民一人一人に対して祭司アロンを通して語った言葉なんです。これを読むと分かるのは、私たち時々モーセとアロンだけが神様と近かった、なんかそういうイメージを抱くかもしれないです。しかし神様はこの40年間イスラエルの民に対して光であなたを照らして、あなたに顔を向けて平和が与えられるように共に歩み続けますよ。それが神様のメッセージでした。ですから民数記はただの否定的な記録なんではなくて、神様が民と共にいかに歩んだかの物語です。そして民がどのようにして神様と共に歩むことができるのか記された 貴重な書物になります。なぜ民数記がこの数字、民の数の印とタイトルをつけられたかというと、その理由は最初が人口調査で始まるからです。最近私たちも国税調査を受けました。国民の義務ですので答えないといけなかったです、ね、そして民数記がなんでその人口調査から始まるのか、その理由は実は兵力を整えるためです。戦える人が何人いるかを数えないといけなかったです。なぜかというと、荒れ野で歩むため、そして新しい国に入っていくためには、自分たちで自分たちを守って戦って進んでいく必要があったからです。ですから20歳以上の男子の数を数えて一番最初民数記が始まります。その時点でちょっとチャレンジングなものを感じます。民数記の2章の1節かと2節をお読みしたいと思います。主はモーセとアロンに仰せになった。イスラエルの人々はそれぞれ家系の印を描いた旗を掲げて祝英する。臨在の幕屋の周りに距離を置いて祝英する。このここで書いてあるのは、民数記は神様がその部族を登録して人口調査をして、その後にどのように寝泊まりするか、どの場所で寝泊まりするのかっていうことも細かく配置されました。そしてどの順番で歩いていくのか、どのようにするのか、それが今言ったところで、どのように宿営、キャンプするのかということでした。図で表すとこのような形です。ちょっと細かくて見づらいかもしれませんが、この一番真ん中に神様が現れるという幕屋があります。そこの神様を中心にして、民のすべてが秩序だって配置されました。ここに私たちはここだけでもいかにイスラエルの民が神様中心であったか、そして神様がいかに秩序だっておられる方なのか、そして民はいかに一致していたのかという、私たちにとっても大切な霊的な学びをすることができます。しかし今日はちょっとその詳細に入りたいわけではないんですが、今日はこの中で一つの部族に注目したいと思います。まあ、イスラエルは12部族あるんですけども、ヨセフの族だけが2つの族に分かれて、ちょっとここは13部族いるんですけども、この配置の中で皆さん、一つだけユニークな部族がありますよね。明らかにユニークな人たち。他の部族は、神様の周りにきれいに配置こうやってされてるのに順序だって。一つの部族だけ全ての部族に割り込んで、幕屋と部族の間に割り込んで配置されてる人たちがいます。皆さん見てわかると思うんですけど、それは何族でしょうか？レビ族です。モーセとアロン、まあもちろんレビの家系ですけど、そしてレビ族だけ幕屋を囲っています。ものすごくユニークな配置ですよね。神様中心にレビ族だけその神様に一番近くて、他の部族は距離があります。今日はこのレビ族に注目したいです。読みたいと思います。民数記の1章の47節から50節。レビ人は父祖以来の部族に従って彼らと共に登録されることはなかった。主がモーセにこう仰せになったからである。レビ族のみはイスラエルの人々と共に登録したり、その人口調査をしたりしてはならない。むしろレビ人には掟の幕屋、その祭具及び他の付属品に関わる任務を与え、幕屋とすべての祭具の運搬と管理をさせ、幕屋の周囲に宿営させなさい。なぜこの配置になったかというと、神様が明らかにレビ族はこうしなさいという命令があったからです。ここでは何を言ってるかというと、面白いですね。神様は他のすべての部族は調査したのに、レビ人はやっちゃダメ。 なぜかというと彼らだけが幕屋、つまり神様に直接仕える役割が与えられているから。彼らだけが人口調査の対象外でした。つまり彼らは戦わなくてよかったです。彼は一切戦闘に参加しませんでした。そしてこの他の民はこのレビ人を通してじゃないと神様に近づくこともできませんでした。とてもユニークな人たちですよね。実は民数記を読むとレビ人についての記述がどの部族よりも細かく書かれていて、丁寧に書かれています。彼らの名前が付けられたこの前の書物レビ記よりも実はレビ人の役割とかやるべきことはここに民数記に書かれています。ですから私が思ったのはこのレビ人について深めることが民数記を深める大切なポイントだということです。じゃあなぜ私たちはこのレビ人を深める、もう一つの理由があると思います。ちょっと聖句が多くて申し訳ないですが、新約聖書、なぜ新約の時代の私たちにも関係があるんでしょうか。第一ペトロの2章の5節と9節を読みます。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。多くの方ご存知だと思いますが、新約聖書の時代になった時に神様の計画によって私たち信仰者は全員、すべての信仰者が霊的な祭司とされました。祭司はもちろんレビ人の役割です。ですからそれを万人祭司と呼びます。つまり私たちがの全てが祭司とされているんだったら、私たちは今日改めてレビ人を深めることがどう私たちは霊的祭司として生きていくことなのかに直接つながると思います、ね、今日はレビ人の最もユニークな点を一つだけ深めたいと思います。レビ人が最もユニークなのは何でしょうか。それは神様との関係性です。他の部族と違うユニークなポイントがあります。一緒に民数記の18章20節と21節を読みたいと思います。主はアロンに言われた。あなたはイスラエルの人々の土地のうちに私業の土地を持ってはならない。彼らの間にあなたの割り当てはない。私がイスラエルの人々の中であなたの受けるべき割り当てであり私業である。見よ、私はイスラエルで捧げられるすべての十分の一をレビの子らの私業として与える。これは彼らが臨在の幕屋の作業をする報酬である。アーメン。約束の土地に入るとき、神様は約束として十二部族それぞれに土地を与えました。でもここに書いてあるのは、これはアロンの言葉なんですが、レビ人にも適用された言葉ですが、他の部族は私業として、まあこれは受け継ぐ、後ほどちょっと注目しますけど、受け継ぐものとして土地が与えられたんですけど、レビ人だけは与えないって言われました。まあここでは神様自身が私業ですよという言葉でした。まあすでに幕屋の周りに配置されているだけで神様と特別な関係があったことがわかるんですけども、今日はさらにそのユニークな手を深めるのにこのキーワードを深めたいと思います。それは私業という言葉です。私は日本語でこの聖書の中でしかこの私業という漢字に出会ったことがないです。まあ英語だとインヘリタンスと書いてありますので、これは神様から受け取るもの、まあそのまま訳すと財産、分け前、いただくもののことです。繰り返しになります。神様は約束の土地に入るときに約束していたのは、それぞれの部族に一つずつ土地を、 財産として所有物として与えますよって分配しました。それが修行でした。でもレビ人だけもらえませんでした。神様は言ったのは、あなたたちは土地はない、私があなたの修行だと言いました。皆さん想像できるでしょうか、この感覚。これはちょっと例え話、本当の話じゃないんですけど、クリスマスの日、うちには3人の娘がいますので、私は子供たちのためにプレゼントを用意しています。これ例え話ですね。上の子には彼女がずっと欲しかった特別なイヤホンをプレゼントしました。彼女はずっと望んでいたのと、親がわざわざ犠牲して買ってくれたことに心から感謝しました。2番目の子は最近料理が好きなので、ずっと欲しかった調理器具をプレゼントしました。彼女はずっと望んでいたのと、親がわざわざ犠牲して買ってくれたことに心から感謝しました。3番目の子には、私はこのように言いました。あなたへのプレゼントは私です。私自身です。ずっとパパと一緒にいられることがプレゼントです。下の娘はまだ思春期を迎えていないので、ギリギリ言ってくれるかもしれません。パパと一緒にいられるのは嬉しいけど、なんか目に見えるものちょうだい。神様はこういうことを言ったんじゃないですか。でも他の部族には全員土地を与えるって言ったのに、あなたには私自身だ。私は聖書で初めてこの表現、私があなたの受け継ぐ分だ、修行である、それ以来ずっとこの言葉は興味深い言葉だなと思ってきました。今日皆さん正直に心に問いかける、今日目に見える土地が欲しいですか、それとも目に見えない神様が欲しいですか。神様自身が与えられるものだということは本当にはどういうことなんでしょうか。私はこれを正しく理解するためには、神様をどのように見るかにかかっていると私は思います。私たちはどうでしょうか。神様をどれほどの重みのあるものとして見てるでしょうか。民数記を読むと、ご存知の方は分かると思うんですけど、レビ人の役割や仕事は大変だと感じます。私は幕屋に仕えること、移動の仕方、幕屋の畳み方、持ち運び方、生贄の捧げ方、すべてが細かく規定されています。そしてそれを丁寧に間違えずに行わなければいけませんでした。そしてそれは一度ならず何度も40年間の中でやり続けないといけなかったです。これは取り方によっては神様にすごい、ごめんなさい、神様ね、こき使われてる、やらされてる、義務的にやらされてる。でも先ほど話して皆さん分かると思うんですよ、これは一方の見方は彼らしかできない特権だ、他の民には許されてない役割だし、その権利が神様によって保障されています。なんであいつらだけこれあるんだよって、人どんな人の目に白い目されても神様直接与えてくれた役割、正当なものとされている、守られている。神様に彼らだけ近くて 直接神様に奉仕することができます。私があなたの修行である。神様との関係性をどのように捉えるかで彼らの働きは大きく変わったんじゃないでしょうか。それを正しく見るためにヒントになるなと思ったのが、神様はじゃあ目に見えるこの与えた土地をどのように評価してたかってことです。ちょっと民数記から超えるんですが、レビ記の20章24節、私はあなたたちに言う、あなたたちは彼らの土地を得るであろう、私はそれをあなたたちに得させるであろう、それは乳と蜜の流れる土地である、私はあなたたちの神主である。エイメン。旧約聖書の中でずっとこの神様から与えられる土地は乳と蜜が流れる場所だと表現されます。最初の出エジプト記では神様はこのように言います。これは素晴らしい土地だ。乳と蜜が溢れるという流れるとはどういうことでしょうか。それはそれの土地が豊かで、生活、彼らの生活すべてがその土地で養うことができて満足とできる土地であるということです。つまり神様からすると目に見える土地はベストな土地でした。すごいですよね。まあこの天秤ですので重み、だから神様からしたらまず与える目に見える土地自体がものすごく重いものだったと思います。他に比較しようがない素晴らしいものを与える。でもレビ族に与えたものはそうじゃなくてもっと特別な関係ですよね。神様ご自身っていうのはその土地がベストなのに、神様自身もっと素晴らしいと理解する方が普通なんじゃないでしょうか。だからこれは素晴らしくてこんなに重いけど神様になった途端にボーンってなるんじゃないですか。天秤っていうのは面白いですよね。天秤っていうのはそのものの重さがわからないんですよ。でも本当に本当に重いものが、重みのあるものが来たら何も揺らすことができないです。どんなに目に見えるベストでも神様ご自身はどれほど重みがあるんでしょうか。聖書に出てくる栄光っていう言葉は実は重いっていう言葉です。重み、神様は最も重い方です。ベストな土地なのにもっとベストをあげたんじゃないでしょうか。目に見える土地は一時的に彼らの生活を支えて満足を与えたかもしれないです。しかし神様そのものが修行であればそれは永遠に養われて永遠の満たしがあるんではないでしょうか。私たちは今日目に見える土地が欲しいですか、それとも目に見えない神様が欲しいですか。私たちが今日祭司とされているんだったら、今日私たちの修行は神様ご自身です。私たちはそれを正しく捉えないといけないです。そうでないと私たちの信仰は完全に惨めなものになると私は思います。なぜかというと私たちの特権を忘れているからです。その時、忘れた時、私たちの働き、責任、ミッション、それは全て義務になります。失敗してはいけない、恐れと不安、おそらく信仰生活は最もストレスと重荷にさらされる生活になると思います。じゃあ問いかけとしては、レビ族はどのようにしてそれを生きたんでしょうか。どうやって神様との関係を保ち続けたんでしょうか。先ほど読んだ21節をもう一回読みたいと思います。見よ、私はイスラエルで捧げられるすべての十分の一をレビの子らの修行として与える。 これは彼らが臨在の幕屋の作業をする報酬で、これ何を言ってるかというと、レビ族は土地が与えられませんでしたので、作物を作ることはできなかったんですよ。ですから神様が決めたのは、他の部族が作った作物を全部レビ族に寄付するっていう。まあ10分の1を。で、それによってレビ族は養われるっていう。つまりレビ族の生活は全部もらい物でした。皆さんどう思いますか、その生活は。全部もらい物の生活、いただき物の生活。一見ラッキーって思いますよね。だって働かなくていいの。彼らは戦わないし、作物作らないし、なのに養われました。でもよくこの生活を考えてみたいです。彼らの生活は完全に他者に依存してるわけですよね。彼らの生活は他の部族がもしかして怒って、お前らにはやらないよって。他の部族がどのようになるかで大きく左右されました。彼らは与えられる保証がなかったです。だって自分たちで作ってなかったから。つまりこの生活は何ですか？すべてを神様に信頼しないといけない生活ではないでしょうか。レビ族は他の人から支えられる中で、自分の人生はすべて神様によって支えられている。私たちは主によってのみ生かされているということを学び続けたのではないでしょうか。神様に対して信仰がなければ、彼らは働きを続けられなかったのではないでしょうか。私たちがすべて神様によって養われている、保たれている、神様は私たちの満たしである、それを確信し続けるには、私たちも日々神様によって生かされていることを経験し続けることではないでしょうか。私はこの旧約聖書の時代から続くこのユダヤ、この度はユダヤの民ですね、イスラエルの民の慣習の中で特に助けになるのがこのお祈りコンセプトだなと感じています。これは紹介したことがあると思うんですけど、それは彼らがベラカと呼ばれるお祈りを捧げます。これはそのまま訳すと祝福という祈りです。祝福の祈りです。彼らは日々の中で毎日いろんな場面場面、瞬間瞬間にこのベラカの祈りをします。どう祈りかというと、一番最初が同じ語句なんです。主に祝福あれ、その後にいろんなことが違う。主に祝福あれ、私に食べ物をくださる方、主に祝福あれ、私を成長させてくださる方。でもこれはいいことだけじゃなくて、このユダヤの民は悪いことにも苦難にもこの祈りを唱え続けてきました。歴史上、主に祝福あれ、私にこの苦難を与えてくださる方、この難しいことを与えてくださる方。なぜかというと、それらもすべてが祝福であるということ、そしてすべての祝福、すべては神様によって導かれているということを彼らは味わい続ける、その思いがあったからです。で、すごいことは、この祈りの始まりはどこかというと、この祈りは荒れ野での40年を忘れてはいけないという申命記のモーセの言葉から始まったと言われています。何も忘れてはいけない、この40年を、いい時も悪い時も神様は常に共にいてくださった。実はこの 1,2 週間、私にとってとても不思議な 1,2 週間だったんです。それは立て続けにいろんな方から連絡が来たんです。で、それは最近全然連絡を取ってなかったから、リストを上げると20年以上前にから話してなかったから、そして20年ほど前しか話してなかったから、15年ほど前しか話してなかったから、 そして10年前ぐらいから話してないから立て続けに私にいろんなトピックだったんですけど連絡がありました。でもその人たちとなんか連絡があるとその人のこと考えますよね。でその人と触れてた自分は10年前15年前20年前を振り返ってその当時の思いがなんかこう出てくるんですよ。最近全然考えてなかったですが、その当時の思いが出てきて私はなんか感じました。まあ、実は最近私はこの将来本当にどうなっていくかな、神様どのようにしていけばいいか、実は結構行き詰まり的なことを感じていました。でも当時の思いが出てくると、ああ当時も難しかったなと、ああ当時も何も分かってなかったな、それでもここまで導かれてるじゃないか、思い巡らせば巡らせるほど神様は自分の人生で常に忠実であったことが分かります。すべては祝福、すべては賛美と感謝です。何一つ意味のないことなどないです。なぜかというと神様の重みは何にも比べようがないほど重いものだからです。今日神様が私たちの修行です。日々神様によって生かされていることを一緒に深め続けましょう。そして神様が修行であるというベストの上のベストの恵みに預かり続けましょう。最後に、神様が修行である祭司として私たちは実際どのように生きていくべきなのか考えたいと思います。もう一度先ほど読んだ第一ペトロの2章の5節と9節を読みたいと思います。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。エイメン。祭司の生き方は10分の1の生き方ではないですね。祭司はすべて神様から養われていることを分かったとき、祭司の生き方は10分の10の生き方でした。すべてが神様に捧げられる人生でした。ぜひ今日私たちは霊的な祭司としてこの聖句に書いてある1つ目、ぜひ一緒に改めて霊的な生贄を捧げ続けていきましょう。改めて神様を捧げる人生を改めて考えましょう。自分が霊的生贄として神様が喜ばれる技が何なのかを吟味して献身する決心を一緒にしていきましょう。2つ目は、神様の技を祭司として、霊的な祭司として神様の技を広く伝えていきましょう。祭司の役目は神様の仲介者となることです。もちろん究極の仲介者はイエスのみです。しかし私たちはこの聖句にあるように神様の技を伝えるために光に招き入れられたとあります。ぜひ私たちの生活の中で神様の技を広く伝えるものになっていきましょう。兄弟姉妹の間で、神様を知らない人の間で、御言葉から、聖霊から、そして私たちの経験から一緒に神様を伝え続けていきましょう。私たちは神様を修行とする霊的な祭司です。レビ人に示された神様のメッセージを受け取り、信仰によって歩んでいきましょう。そしてもちろん究極の大祭司イエスに習い続けていきましょう。説教は以上になります。ありがとうございます。